120歳だよ
塩崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は前回に引き続きなんですが、前回は初代のレンガ造りの灯台が地震で壊れてしまって、2年後の昭和15年に現在の灯台ができたというところまででしたね。幾多の困難を乗り越えた塩屋崎灯台についての続き。120周年を迎える塩屋崎灯台ですが、その困難の一つに太平洋戦争の時のことも挙げられるということなんですね、坂本さん。
はい、灯台というのは実は軍事施設的な側面もあって、前回紹介した塩屋崎灯台を作った山本弥三郎義手とその上司にあたる石橋綾彦義士が作った韓国のコムンド灯台、チルバルド灯台は日露戦争時に大きな役割を果たしました。太平洋戦争中、白亜の灯台は目立つという理由からカモフラージュが施され、初期は漁網や縄で灯台を隠し、その後は塗り替えられました。それでもたびたびアメリカ軍機の砲火にさらされ、終戦の直前である1945年、昭和20年の8月10日に塩屋崎灯台にいた山本誠一標識技師は機銃掃射でその命を失いました。
そうなんですか。はい、
映画喜びも悲しみも幾年月の中でも被害を受けた5つの灯台は殉職者の名前とともに紹介され、木下圭介監督や映画制作時の追悼の気持ちが見て取れます。
太平洋戦争中にカモフラージュが施されっていうのは私初めて聞きました。はい、今の白亜の灯台からはちょっと想像ができませんね。
そうですね。
そ
して戦時中の灯台守は対空監視任務を担っていて、灯火管制やしきりに米軍機の標的になるという中、必死にとどまってその役目を果たそうとしました。千葉県犬吠埼灯台の通信初期補であった高木国三郎氏も同じ8月10日に7機のグラマン F6F の爆撃により殉職しています。国三郎氏は家族を退避させ、自分一人で灯台に残り任務を全うしようとしていたそうです。
当時の灯台っていうのはその家族も一緒に住んでいたということなんですか。
そうですね、灯台守と灯台の家族ということで、
はい、で自分だけが残って、はい、その結果殉職してしまったということなんですね。
他の殉職した灯台守も終戦の5日前8月10日周辺に攻撃に遭っているようで、戦争末期の完全に制空権を取られ本土に爆撃機が飛来する中、少しでも被害を減らそうとの一心で対空監視にあたり灯台を守り続けたのではないかと思います。
なるほど、大変な思いをされたわけですね。
そして話が戻ってきて、喜びも悲しみも幾年月のモデルになっていた田中勲さんと清さん夫妻はこの頃カラフトのことを海馬島灯台の灯台守を務めていました。
まだこういわきには来ていらっしゃらなかった、
ね、
ということですね。
その後になります。当時はそこはニシンの漁場として漁師が暮らしていました。この島にも廃線の砲が入り、住民のそのほとんどが本土へ逃れました。8月15日ロシア兵が島に上陸し、灯台守として最後に残っていた田中勲さん一家はそのまま抑留され、3年間本土の土を踏めずにいました。
そうなんですね。ロシアに抑留されていたっていうことも今回初めて知りました。はい、
ロシア兵との小さな交流もあったんですが、いつ殺されるかわからないということで怯えながら暮らしていたといいます。
まあそうでしょうね。
そして田中勲さんは数々の灯台を転々としその務めを全うしましたが、いわき市の気候が穏やかで豊かな土地を気に入り、次の住処として選んだのはいわき市民としてすごく嬉しいことだと思います。
でその後ね、ずっとこういわきにお住まいになられたということを私も聞いております、はい、いや塩谷崎灯台、そんな今私たちが見ているあの白亜の灯台にもそんな歴史があったっていうのは、これはなかなかわからないことですよね、はい、うん、渡辺さんは今日のお話聞いてどんな風に思われたんですか？
そうですね、地震で建物がという話から始まったところがあったんですけども、うんうん、やっぱり人が、灯台守が、まあ、私たちの先輩がという意味で、まあ、本当にいろんな困難が戦争中にあったんだなということで、うん、そのことに、ね、思いを馳せることがよくあります、うん、
まあ、先月8月は終戦の日もありましたけども、そんな時にはラジオを聞きの皆さんもちょっとね、その灯台に起きた出来事にも思いを馳せていただきたいななんていうふうに思います。海の豆知識、このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。渡辺さん、今回豆知識何を教えていただけますか？
はい、今回はですね、海の中の水の流れということで、つまりですね、海水の流れ方ということで、まあ、その特徴にいろいろありますので、まあ、そうした話としましてお話ししたいと思います。
はい、今日は黒潮と親潮ということでよろしいですか？
そうですね、うん、でそれではまずは黒潮ということからいきたいと思うんですけれども、はい、名前の通り黒潮、まあ、お二人、立原さん、坂本さん、黒潮と聞いて、どんなイメージを持たれますかね？
黒いんですか？
黒いです、ね、もう相当ブラックですよ
どうなんでしょう？
はい、その通りです、黒潮と言いますのは、フィリピン付近を出発点としまして、日本列島の南岸に沿ってですね、南西から北東に流れている流れです。大陸棚の線に沿って北上してきますので、陸の近くを流れる海水に比べまして黒っぽく見えるということで、黒潮という名前がつきました。
実際に比べてみると黒っぽく見えるんですね。
そうですね、確かに太平洋のこう、まあ、ご存知の方は海見ると黒いな、怖いなって、そのイメージが黒潮になっています。
はい、
また別名では日本海流とも呼ばれてまして、大西洋を流れるメキシコ湾流とともにですね、世界の二大海流と呼ばれています。
そうなんですね、知りませんでした。
で、この黒潮について詳しいことをお知りになりたい方はですね、ぜひ私たちの海上保安庁海洋情報部のホームページをご覧になっていただきたいと思います。まあ、そこには図表入りで詳しく解説がありますので、黒潮の動きの今の情報も含めてですね、知っていただくことができますので、ぜひご覧になってください。
海上保安庁海洋情報部のホームページご覧になってみてください。
はい、そうですね、ホームページもご覧になりながら、黒潮について、少しでも詳しくなっていただきたいと思います。
じゃあ次回はもう一つの海の流れ、親潮のお話お願いいたします。最後にお知らせです。坂本さん、お願いします。
はい、塩谷崎灯台点灯120周年事業実行委員会では点灯120周年のプロモーションビデオを制作しました。こちら YouTube か塩谷崎灯台点灯120周年の Facebook をご覧になればご覧いただけます。
はい、YouTube もしくは、Facebook ページに掲載しているということなんですが、どんなキーワードで検索すれば出てきますか？
はい、塩谷崎灯台点灯120周年プロモーションビデオと入れていただければ出てきますので、
はい、かなりね、面白い、なんか興味深い内容ですので、ぜひご覧ください。この番組ではいわきのシンボル塩谷崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩谷崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は今回に引き続き幾多の困難を乗り越えた塩谷崎灯台についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。